タネラジ。
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 タネラジ。タネラジ。どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネでしょ。タネラジ放送後期でございます。
はい。
よろしくお願いいたします。
いよいよ。
はい。
新年明けましておめでとうございます。
いよいよですか。
わかりませんけど。
はい。いつ聞いてらっしゃるかわからないですけど、まあ明けましてもやりたいですよ。
なんかクソムカつくけど2018年末に撮って2019年に聞かせるみたいな、うん、この態度がちょっとムカつくよね。
でも僕らどちらかというと振り袖とか着てくればいいですね。振り袖じゃねえか浴衣か。
いや振り袖っていうか和服でね。
そのよくあるじゃないですかね、テレビ番組だとね。
そうそうそうそう、
年内に撮る場合には新年番組っぽくやるっていう。
なんだろうね、なんかどれぐらい新年感って心に持ってます、うん。例えばおはよう、お休み、ね、それからまあ曜日感覚とか、うん、あとまあ仕事は6時までとか、
はいはい、
そういうのがだんだんなくなって、うん、まあ、グローバルな世界で言えば国境がなくなるとかあるじゃないですか、はいはい、そういうなんか線引きがなくなることの方がいいっていう価値観もあるにはあるじゃないですか、
ね、うんうん、はいはいはい、
だけどこれなんていうか未だにさ、
はい、
あ、明けましてお
めでとうございます、良いお年を、はい、
そう、この感覚っていうのが、うん、まあどうですか。
なんかそれってなくなっちゃっちゃったらもうこれからなくなるもんじゃないですか。それって世の中的にはそのいろんな古い建物とかと同じで、うん、風習として未だに残っている、それ方言とかも多分一緒ですよね、地方の残っているものを一回そのグローバリズムに合わせて変えていってしまうと、うん、なくなってしまうっていうのはなんか悲しさがあるんですよね。
多分手紙の前略早々みたいなさ、
はいはい、
もう手紙書かない人には全く意味が分かんないっていうか。
そうそうそうそう。でもあれ見ると嬉しくならないですか、時々背
景とか。なかなかもう見ないもんね、うん、俺宛てにそんなの見ないけど、
ドラマでしか見ないですよね。
だよね、うん、でもなんかそういうものがなくなりつつある中で、うん、意外としつこくさ、
う
ん、あの新年、うん、大晦日新年はあるじゃない、はい、
ね、
なかなかねおもろいなと思って。
やっぱ楽しめること大事なんですね。クリスマスとかもそうじゃないですか、楽しいから続いてる風習だったりするじゃないですか、はいはい
は
い、
もうでもね、なんかもうクリスマスなんかなくなりゃいいみたいなさ、
うん、
ずっと思ってたけどさ、ね、もう全然向こうが微動だにしないからさ
いやいやいや
まあまあでもね、なんか信仰出てくるじゃないですか、
はいはい、
でもだから出てくる理由がちょっと気になるとこだけど、うん、
はい、
まあ、でもこの明けましておめでとうも何かだったのかな、そのなんか人間の合理的な理由によって、うん、だから挨拶もさ、うん、いるのかってよく分かんないけど、
はいはいはいはい、
だけどやっぱその生き物と生き物があって、うん、お互いが信頼できるものであるとか、
はい、
自分の状況をさその記号的に伝えるときに、
うん、
こんにちはって言うと、うん、でもこんにちはって言ったら風なのかなとかさ、
はいはい、
明るい声で言うとかさ、うん、ちょっとなんかこいつ裏あるのかなとか、
はい、
そういう音声情報がいろんなものをこう届け合うためにするっていうことをなんか慣習化することでさ、
うんうんうん、
当たり前のようになってるみたいなさ、
はいはい、
多分なんかそういういろんな理由がそこにはあるわけじゃない、
うんうんうん、
だから信念とかを大事にするとかも何か理由があってなんだろうけども、それが形骸化してきてる時とかが一番いい感じじゃん。
そうですね、
なんか何だか分かんないみたいな、
うん、その目的が分からなくなってるっていうのは確かに、
だから分かるときはムカつくんだよね。
ムカつくん
だ。結局あれでしょ、恵方巻き売りたいんでしょみたいな、そういうことになると、
ね、
あれみたいな。まあ、でもそれはそれと面白いんだけどね、恵方巻きを、ね、食べてこう幸せになりましょうって言ってるさなかにこう大量に捨てなきゃいけないみたいな、
そうですね、
なんかよく分かんない感じ
で、ね、やってるけど、なんかそうですね、気持ちよさとか心地よさみたいなものっていうところなのかなって気もしますけどね、うん、
さあということで、
うん、
まあ、新年トークも、なんか他ある新年トーク、
新年トークは初〇〇とかね、意識しますね、初〇〇。
いや俺でもさ、もうめちゃくちゃこの平成最後感にさ、うん、取り残されてるっていうか、
あ、もう、でもそうかもしれ
ない、一回も言ったことないよ
平成最後の、
うん、
言う場所ってでも逆にどこにあります。
いやいや、まあ、聞いたこともほとんどなかった。本当急にもうあの、はい、現代用語の基礎知識が、
はい、
なんかそれを引っ掛けてやってきたみたいな、
あ、
そんな感じだから全然ピンとこない。でもだからそれはね本当悩ましいのよ、
うん、
なんかそういうさ言語みたいなものの重みみたいなものをどれぐらい思えばいいのかみたいな、う
ん、なるほど。
いやだからほら一方じゃなんかほら結構その恩着せがましく言ってくるのもあるし、でも一方でなんか割と大事だなみたいな気持ちもあったりしてさ、
うんうん、
なんかこう裏腹な気持ちではあって、まあ、そういうもんなんですけど、
なんか誕生日意識するしないと同じようなもんなんじゃないですか。
誕生日、いや例えばあれだよ、元号だったらもう西暦に全部統一してくれ、はい、みたいな、そういう話を。
ああそういうこと、元号めんどくせえって話ですか。
だから元号いらなくなっちゃうじゃん、そういう考え方だけでいくと。
なるほどなるほど。
だけど、はい、まあそれはそれであった方がいいじゃんとかさ。だからそのだからこれをさ理屈で、いやその通常運用では西暦だけでいきますけど、はい、一応形としてはありますよみたいなことの線引きができるのか、
うんうんうんうん、
それって結構心的に難しいのか、
うんうんうん、
時々ほらなんだっけ、小平成のあれは何年だっけみたいな、はい、そのさなんかこう謎のこう変換を、はい、みんなが多分年間累計で何万時間とかみんなやってるわけでしょ、
はいはいはい、
合計すると、
はい、
その時間がさ、うん、言語を、うん、思い返させる装置になっているのかどうかみたいな、
なるほど
ねえよって感じもあるけど、
そうですね、う
ん、で荻上チキさんとかは、うん、関係ありませんねみたいな、
そうですね、特に毎日やってた人そうだよな、
でも時々思うじゃないですか、
なんかそれって別になんか残した人はいるわけじゃないですか、平成とか昭和とか意識として残したい人はいるわけで、それを無視する池田さんみたいな人も
受けやすい、無視してないよ別に、
平成どうでもいいやみたいな人もそれっても選択する生き方で今できてるようになってます、
ね、だから選択できるってことよね、
はい、
そのだから男女別姓みたいな、うん、そういうこととかに近しいけど、はい、うん、そういうのにこうイデオロギーとかはめ込んでくると、はい、なんかめんどくさいよね、
まあ、強制システムとかはねどうしても平成とか吐かせちゃいますもんね、
もう4月ぐらいですっけ、
5月
ですっけ、まあまあまあ、う
ん、まあ僕たちは意識しないでいいじゃん、2018年が2019年になるだけです、
そう、平成ジャンプがどうなるかなとか心配にならない、
ジャンプしてればいいんですよ、
ジャンプしたら変わるんか ね、
うん、きっとね、
さあでは、1週間プラスアルファのね、
はい、
ことを振り返ってまいりましょ
う、 しょう、
まずですね、
はい、
先週のニュースということで、
はい、
まあ、年末ね、年のニュースでしたけど、はい、なんか覚えてなりますか、
何でしたっけ、
カ
ルロス号の話しましたっけ、
してないですね、
はい、してないですね、
年賀はがきがまあちょっと減ったよとか、ね、
でしたでしたでした、
あと給料に電子マネーが、OK になったよとか、
はい、
だから振り込みとかがさ、
うん、
全部あれで和音カードとかね
あれって使えるところ限られてませんでしたっけ、
まあまあでも結構
あの筐体がないと使えないわけですよね、
でもイオンでは使えるから
全然イオン使わない
し、イオン行きまくりだよ、
イオンもセ
ブンセブンワオンっていう、
それ選択性、選択できるよ、
選択性じゃない
ですね、強制じゃないですよね、
そう、まあ、これはだから一応ねカード作りにくい人のため の、 あの施策みたいですね、
強制的にペイペイとか入れられても困っちゃうんで、
ね、面白いけど、はい、そういうことあんのかね、さあそして、そうね、はい、いや予定いきましょうか、
はい、
まあ、クリスマスも終わって、
うん、
コミケもあって
年末年始
で、まあテレビの、まあ、イベントがありますけど、
はい、
年末年始をさ、うん、いっそなんか海外とかで過ごしたいよね、
いや分かります、
お金とかまあそういうこともあるけど、はい、うん、なんかこうやっぱさいろんな行事がすごい詰まってくるじゃない、
はい、
で例えばテレビも別に見なくてもいいけど、うん、
はい、
いやなんか今年の司会はなかなかいいなとかさ、うん、つまんない評論をさペロッと言わなきゃいけなかったりするじゃないですか、
うんうん、
だからもうそれ一切なしで、
うん、
だから2週間か3週間か、
はい、
もうなんかこう世俗を離れて、
絶対芸能人がハワイ行ってるのそうですよね、それですよね、
まあまあなんかいろいろ言わんだろうけど、うん、でもこの時期行くとさ、
はい、
ただでさえ、あ、ただでさえ、
はい、
あの日本がちょっとさ、
うん、
あのちょっとこう伝統的な謎のムードになって変身するじゃん、
はいはい、違いますね、
そうそう、うん、でそこからさらに飛び出ると、
はい、
なんか本当に日本から出ちゃったというか切り離された感があるというか、
離されちゃった感、そんなに悪い感じですか、
いやいやいや、その別に悪い意味じゃなくて、
はい、
あのいや なんか想像つかないって感じよ、
でもその時期だけ日本から離れてたら帰ってくる時には元の日本に戻ってんじゃないですか、
そうですね、だから、
はい、
だから想像すると、
うん、
今の日本っていうのが非常にトラディショナルな状況になってるから、
はい、
ああ日本だなってきっと思うと思う、向こうではね、
ああなるほど、
そうだから、ま
あ、
もちろん戻ってきたら違和感は減るのよ、
はいはいはい、
だけど遠く日本を想像すると、
はい、
なんか日本が、まあ、なんか全体が神社みたいになってるみたいなさ、
あ
そんな感じじゃない、おそらく、
じゃあ僕たちは今生きててアフリカを想像するみたいなイメージ
ちょっとわからないけど
、まあ、外の国から全然違うカルチャーのものを見るってことですよね、
そうそう、でも今はグローバルだから、はい、別に海外行ったって日本は別にいつも通りなんだけど、まあね、お正月の時期に行くと、はい、あの色が変わるから、はいはいはい、なんかその日本感がちょっとあの遠くからより漂うんじゃないかなっていうか。
あ、なるほどなるほど。
だって普段は別にさ、例えば、うん、あのアジアとかさ、まあ韓国とかに行ったって沖縄より近いみたいな話もあったりするわけだし、
そう行けますから、
なんかちょっと違う感じになるかなと今思ったけど、そうでもない。
じゃあイソラドを見る感じですかね。
イソラドの話あれちょっと気になるよね。ちょっと、うん、もしないけど、はい、イソラドになってる感じってどう思う。
どうですかね。
でも時々イソラドになってない。
時々
イソラドになるんだよ。
なるんですか、あれ。
だから
あ
の世界最後の、はい、一人って言われてるんだよね、はい、その原住民のイソラドっていうやつなんだっけ、うん、
民族なのかな、
なんとか族って人の最後の生き残りの、はい、まあ、ドキュメンタリーが NHK でやってたんですけど、はい、まあ、これは再放送もしやつはまた見てもらいたいですけど、はい、自分が、うん、つまりあの人はさ、うん、もう喋れる言葉を聞いてくれる人がいないわけだよ、
うん、そうですね、
つまり自分の言葉を受け止めてくれないわけじゃないですか、うん、誰も、うん、誰一人、うん、で一応あの研究者はちょっとわかるけど、
そうですね、もう
ちょっとわかるだけじゃない、うん、だからそのなんていうか自分の存在っていうのは、はい、やっぱその言葉を受け入れてくれる受け止めてくる人がいることでさ、やっぱ成り立ってる面も大きいから、うん、っていうことを踏まえてさ、
ね、
こう喋ってて、
う
ん、音は通じてるはずじゃん、はい、でも俺のことを聞こえてない感じの人って
意味にはなってない、
ね、時々いない。
あーはーはーはーはーはーはーはーはい、はい、
そう、
はい、
だから孤独になるってそういうことだと思うんだけど。
なるほど。
こと
なそのレイヤーは違えど文脈を共有できてないってことですよね。
そう、 なんか届いてない感じとか、
なるほど、
聞こえてない感じとかなると、はい、めっちゃ不安じゃん、
はいはいはいはい、
近くにいても、
はいはい、
そういうことがあるのかなとか、
はい、
いやそういうことなくて別にあの飯食えたらいいよみたいな、はい、そういうちょっとなんかドーンとしたこともあるのかなとか。
なんかでも夜中の会話の 7,8 割は意味のある会話をしてないって言いますけど、
ね、だから言語そのものの意味よりも、はい、まあ、その形だとかさ、うん、手振り素振りみたいなこととか大きいとは言うけども、はい、だからそのだからイソラド感ってのはちょっと面白いなと思って、
う
ん、
そうですよね。
急にイソラドの話しちゃった。
いやでも今は僕たちはだからイソラドのことを考えるともうだ常にその昔からの暮らしがそこにあるわけじゃないですか、うんうん、伝統的なものが残ってるっていうのはさっき その外から見て日本感と近い、正月を見るのと近いのかな、
ね、はい、でも一個この記憶ってものも何か役に立つのかなとか、
うんうん、
だからここで例えばイソラドの世界における物語って何があったのかなとか、
うんうんうん、
そこに物語があれば彼は生きていけるかもしれないとかさ、
そうですね、
だから物語の意味っていうのは、うん、まあ、ちょっとあの次に行きますけどあの今回もちょっとホットなね、
はい、
あの話をしたいということでテレビの話しました、
うん、しました、
はい、でテレビの話、
年末年始のね、
年末年始、
あ、年末年始、今年か、今年のテレビ番組ですね、
うん、ちょっと喋んなかったけど、
はい、
あのグリッドマンっていう
アニメ、あ、いやいやいや、アニメーション、はい、
ちょっとこの話は割愛する。
昔やっていたアニメーションのリブート版ってことですね。
昔やってた特撮もののリブートっていうか続きなんだよね、
は
い、
あ、そうなんだ。
リブートでは全然ない
の、その先の話なんですね。
その出てくる人たちもちょっと違うんですけど、はい、グリッドマン多分同じなのかなとか、
はい、
まあまあこれでもね結構いろいろ今語られてるんですけど、
はいはい、
もう一度見てほしい。だから岩崎さんも一度見て何なんだろうかってことを、
はいはいはい、
その特撮見てなくても全然いけると思うし、
うん、
ちょっとエヴァンゲリオン的な風味も含みつつあのこういうドラマを作る時のルールってあると思うんですけど、そのルールをちょっと間違えてるというか違えてると思うのね、
うんうんうんうん、
で、まあ、描写もすごくあのアニメーションとしても面白いのでちょっと見てもらえると、
うん、トリガーでしたっけ。
トリガーがやってますね。
それなんか構造的には今年やっていた田園少女っていうドラマも近い気がしました。
あ、
でしかも昔あの漫画があってそれの続きの話なんですよ、
はいはい、
当時だとビデオデッキにビデオ入れると出てくる少女がリアル現実の世界に出てきてみたいな話だったんですけど、今のインターネットの時代においてテレビから出てきてっていう設定を現代に置き換えた話だったので、うんうんうんうん、でそれもまあ漫画だったものが今実写になって出てきたみたいなところで反転してる感じがしますね。
ちょっともう時間僕ないんで、
そうですよね、
終わりますけど、
はい、
あのまあ、さっきあの伝承者も出たし、うん、僕グリッドマンとも言ったじゃないですか、はい、イソラドっていう、はい、その物語を、うん、まあ、ある種物語その仲間をね自分の寄り添うものがない、
はい、
そういうふうな、まあ、人になっちゃったから、うんうん、そういう人の話があって、はい、僕はあの今回の仮面ライダーの話をしたんですけど、物語っていうのが何の意味があるのかってことを、うん、もしかしたらちょっと考え直せるのかなってちょっと思ってて、はい、だから人は孤独であると辛いじゃないですか、
はい、まあ、前提として孤独です、うん、一人ですからね。
でも世界の中に生きてるっていうふうに僕らは一応認識もしてると、うん、その時に物語って何か意味があるんじゃないかなみたいな、
うんうんうん、
っていう気がしてて、うん、でその辺のダイナミズムの話を来年しよう、
はい、なるほど、うん、物語の意味とは、
そう、なんかでもそういうことを基軸に考えていくと、はい、いろんなもの、その、まあ、それこそおっさんずラブから何から、はい、そういうふうなものの、うん、なんかこう意味っていうかさ、はい、1個じゃないと思うね、全部バラバラなんだけど、うん、なんか意味をもう少しこうパッと花が咲くみたいな感じになるのかなとちょっと思って、
うん、多分ルーツとしては聖書とかの話になるんでしょうね、神話とか、
それこそね、そ
ういう神話の力って本があった気がしますけど、
うん、そう、なんでスターウォーズが愛されるのかっていうことが、うんうん、単純にその資本主義的なことだけではないものがなんかあるのかなとかね、うんうん、そういう気もしますけどね、うん、そう、だから今回ちょっと、もう割愛しますけど、あのコラムをねちょっとパンパンと打って、
パンパンと、
残念ながら今回失敗しましたけど
5分っていうね時間が目標はしたんですけどね、はい、8分
です
ね、
そうですね、
8分にいいですか、これから8分くらい
ですね、8ミニッツトークみたいな感じでね、
はい、エレベータートークみたいな、
はいはい、というようなこともありまして、はい、そして、ベストのイベントをご紹介させていただきました。そうですね、イベント振り返ってって感じでしたね、まあ、ちょっとね、イベントはそのいわゆる本とか映画みたいに、はい、その粒が揃ってないから、
う
ん、比べるの難しいんですけど、
比較が難しいですね。
でも皆さんも結構イベントって、うん、あの気がつけば人の話聞くとかあると思うので、うん、
はい、飲み会とかもイベントっちゃイベントですからね、
うん、まあ、そうね、だから飲み会のリストをもし作れるもんだったら、うん、作ってなんかちょっとそれもそれで微妙だけど、
でも面白くないですか、この時こんな話をして、ね、もう一回同じ話をしてるみたいなことを振り返れる
って、ちょっと振り返りができるっていう意味では、はい、アーカイブ化してみると面白いのかもしれないですよ ね、うん、そうですね、はい、という感じの、年末年始でございました、
はい、
はい、ということで、うん、まあ2018年は、はい、新宿ロケなんかもやったりしましたので、
街歩きロケもしましたし、はいはい、オンラインを通じてね、はい、あの話すっていうのも試しましたし、はい、一部リニューアルもね、そのイベントとかコミュニティに限らないというところで、
まあ、そんなに偉そうな話じゃないけどね、はい、まあまあそういうこともありました。来年は2019年は、はい、今年は、
うん、今年は、
はい、あの面白くさらにしてみたい、
そうですね、はい、バージョンアップしてい
ますので、はい、なんか普通に続きやりそうね、はい、ということで、
まだまだだってベストの話もね、したい話はいっぱいありますからね、
あの9年中お世話になりました、言えなかったね、ちょっと前後してるけど言おうか、
はい、
2018年は大変お世話になりました、は
い、お世話になりまして、
もう本当に聞いてくださった方、あなたのおかげです、ありがとうございます、
いいね押してくださるあなたのおかげでございます、
それちょっとこれ要求してるから、
え、コメントもねできればもらえればいいん
だ、要求してるから
リプライでいいですよ、
私は何も要求しません、
あれあれあれ
本当に、はい、ただ要求する男、この隣にいるのが岩崎です、
どうも岩崎です、は
い、要求します、ということで、2019年もよろしくお願いいたします、
お願いいたします、
はい、ということでお相手は池田と
岩崎でございました、
タネラジ、2019年もよろしくお願いいたします。